このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
おきき武田幸男です。
こんにちは、山口です。あれ今日はトリリンはお休みですか？
今日ね、撮ろうかと思ってた。雨が降っててね、うまいこと撮れなかったんですね。ちょっとね、結構近くに来てくれたんだけどね、私が行ったらどっかに行っちゃうというね。
でしょうがないから私が泣くしかないと。
武田幸男おきき男どんな感じでしょうか？
なるほど、はい、毎日あのテレビはもう野球ばっかりやってるんですけど、見ました？
私はね、チラチラ見しかしてないんですけど、山口さん結構がっつり見てるみたいですね。
ねえ、なんか野球って長いですよね。7時から始まって11時半ぐらいまでやるんだ。びっくりですよ。
ああ、もうなんか私、今週は締め切りに追われてても。
ああ、そうそう。それでいいんじゃないかな。もうあの、手に汗を握るみたいな接戦には日本はなってない
です。なってないみたいですよね、結構ね。
そうそう、
パカンパカン
どっちかというと、めちゃめちゃチャンスはたくさん来るのに、その割に点少ないね、みたいな。
ああ、それでも結構取ってるじゃないですかね。
ということで、まあ、しばらくは野球が続くんですね。この後、日本での一次予選リーグは終了しましたので、次は、来週から、準々決勝で日本はイタリアと対戦することが決まってます。うん、1試合だけです。トーナメントです、こっから。うん、その後、準決勝はアメリカまで行って、で、決勝もアメリカで。うんうんうん、3月22日にチャンピオンが決まるそうです。
はい。もう言うてる間に春ですね。
ね。
はい、うん。
で、今日は先週予告した通り、うん、まあ、新しい機会。
そう、私もまだ触ったこともないし
ね
体験したこともないので、どんなんだろうと思ってね。
うん、私はあるんですよ、実は。
めちゃめちゃ気になってるんですよ。
ということです。
多分、はい、そうですね、ね、ぜひぜひ皆様、お楽しみにしてください。
技術者がね、すごく頑張ってる機会だと思います。ハイレベルなことをやってます。はい、
はい、
ということでお楽しみに。
それでは今日はですね、私もまだ、見たことも触ったこともないというデジタルアテンダントの金子和夫さんを迎えて、新しい機械ですかね、のご紹介をしていただきますよ。うん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。今、もう番組のこの JBS の、午前ですかね、お昼ですかね、の番組の間にね、コマーシャルで入ってて、聞いたことのある方は、何のこと？と思っている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、どういったものでしょう？
そもそも商品名は、
じゃあ、商品名はダイナグラスです。
ダイナグラスですね。
ダイナグラス。はい、なんか聞いたことあるぞと思った方が、ダイナと来ると、
普通はブックですよね。
はい。関係ありですか？
そうなんですね。もともと東芝の人間でして。
はい。
なるほど。
ダイナブック事業をずっとやってきています。うん、まあ、東芝のダイナブック事業が、東芝から切り離されてしまったんですけれど、はい、東芝という会社が充電中心の会社に変化してしまったので、まあ、そこでちょっとダイナブックという、ずっと自分が使い慣れてきた、ブランドが消えるのが寂しいので、今回、デジタルアテンダント社の商品名には、ダイナという言葉をですね、
はい。グラスとついていますが、グラスということは、メガネチックなものです？
そうですね。情景情報を捉えるのが主な機能なので、うん、情景情報すごくたくさんいろいろあります。信号であったりとかですね。
はい。
路上駐輪されている自転車ですとか、
うん、
道の段差とか、まあいろいろありますけれど、
うん、はいはい、ポールとか、
そういう情景情報を、音声に変換してお伝えしていくと。
ということですね。ちょっと商品の形がどんなになってるかご説明いただけます、うん、
大きさ的にはですね、スマホを二回りぐらい大きくしたような、
うん、
あの大きさで、厚みもちょうど普通のスマホの倍ぐらいですかね。だからちょっとした弁当箱っていうか、長方形です。長方形です。横が7センチ、縦が15センチぐらいですかね。
それが本体ですね。
それが本体で、そこの本体から USB、本体からその USB によって、カメラにつないで。
その先にカメラがあるわけですね。
はい。カメラが捉えた映像を、本体で即座に言うべきものは即座に言うようにしています。これは例えば信号なんですけれど、あの5秒も10秒も経ってから 赤信号ですって言われてもですね、
もう死んでるね、
危なくては、はい、で今はもうあの 0.5 秒っていうところはもうあの譲らずに、あの、あの状況がいいと 0.3 秒ぐらいの時もあるんですけれど、あの直ちにお伝えするというものです。
でそれはどこに装着するんですか？
装着するときはですね、ホルダーみたいなものがありまして、
はい、
ベルト通しがついてるホルダーに入れて、腰のあたりにつけてですね、
うん、
でケーブルが1本出てて、
要するにそこは目玉ですね。それで腰のあたりについてるやつが、脳っていうことですよかね、
うんうん、
生物
それカバンに入れてっちゃダメなんですね。
全然ダメじゃないです。
そうなんですね。
ポシェットに入れたりとかですね、好きなとこに入れていただいて大丈夫です。
あ、そうなんですね。でそれは、どっかに、なんかしておいて、目がちっちゃいカメラかなんかが出てるんですね。そうですね。
はい。で、基本形はですね、首から下げたリングに、取り付けるのが基本形なんですが、はい、リングの一番、要するにちょっとあの、大きいペンダントが首にぶる下がってる感じになっちゃうんです。
そうそうそう。ペンダントですね。ペンダントというか、首飾りの少ししっかりとしたフレーム型の首飾り。
そう。
私実は、このちょっと初期のモデルだと思うんですけども、1週間ほど使わせていただいたんですね、で私が使ったイメージをちょっと今喋らせてもらいますと、つけて歩き始めますと、まずあの交差点に差し掛かると信号の色を言ってくれます。それからですね、周りこうキョロキョロとこう体を動かすと、看板はね、かなり上手に読むんですよ。
あ、字も読むってことですか？
字読むんですよ。
ね
え。
じゃあ、こう、キョロキョロしたお店の名前とかバーって読んでいくの？なんとかそばとか。
そうです、そうです。まあ、読まない字もあるんでしょうけども、かなりいろんな、今までと違って、あ、ここにこんなものがあるのか、あんなものがあるのかという情報が入ってくるんで、白杖で歩けた道を、これをつけて歩くと、こう、いろんな情報が聞こえてきて、楽しい。こうができると思いますよ。
信号言ってくれの、なんかもう障害物を言ってくれの、字も言ってくれる。
大阪のユーザーさんが言ってましたけど、自分の家の窓ガラスガラッと開けて、外を見て、ダイナグラスで見てみたと。だから自分の家と隣の家の境が、レンガ塀だってことが初めて分かって、人生何十年に言って、レンガ塀
そうそう、物体認識をするんですね、これ。
はい。そうやってみればやっぱ感動するか、するわなとは思いましたけど。
そうなんですよ。
上向いて歩いたら、電線があるってことが分かって、電線ってあるんですね。
そうなんですね。映るもの、何かを認識するとか
って。何があるって言ってくれるんですよ。
そうですね。それで、今、この機能にはですね、新しい機能をさらに付加しつつありまして、チャット GPT という、技術が、
流行りの、
よくなんかちらほら聞くよ、あれですね。
AI がいろいろな知識をもともと保持していて、何らかの質問をすると何らかの答えを返すと。
はい、
風景にチャット GPT はもう入れていこうとして、今。
そうなんですか。
AI システム開発会社なんで、基本が。
なるほど。
最先端はどんどん取り入れます
ね。それから金子さん、ちょっと大きいスマホというなんかネガティブな情報のように聞こえましたけど、実はスマート、コンピューターなんですね。
あ、そうです、
ね。しっかりとしたコンピューターをポケットに、カバンに入れて歩くという感じなんですね。
よくぞ言っていただきました。そうなんです。変な言い方しちゃいましたけれど、はい。コンピューターでして、
コンピューターなんですよね。
先ほどのその7センチと15センチぐらいですか、その中にですね、 コンピューターのすべてが入ってます。それで、そこに、
ひょっとしてダイナブックが入ってる。
入ってます。はっきりと入ってます。で、そこに、ですから、あとは、キーボードとモニターを挿せば、普通の パソコンになっちゃいます。
え、そうなんですか？
そう
パソコンの超ミニ
パソコン
を持って歩いてるんです。これパソコンです。
そうなんですね。
ですから、
じゃあこれだけに使うんじゃなくって。
その気になれば、
使えるけども。
パソコンとして、普通のパソコンになります。
通信機能はどうなんですか？残してるんですか？
残してますよ。
うん。
はい。
へ
ぇー。で、このパソコンですね、パソコンの側面に十字キーがついてまして、それを、はい、押すことで、左右でいろんな機能を選択したり、左右キーでいろんな機能を選択して、真ん中にあるエンターキーで選ぶと。
エンターね。
そういう操作方法だけなんです。十字キーだけでできるようになってます。
で、外付けのキーボードとかつなげられる
んで、はい、できます。機能を選ぶとこですね。それで、ナビゲーション機能で言うと、今、音声指示ができるようにしてありますんで、例えば、梅田駅に行きたいとかね、言えばですね、それを認識して、誘導を開始すると
。誘導っていうことは、ここの道あっちに行けとか、こっちに行けとかって言ってくれるんですか？
そうですね。GPS の即位で。
ということです。要は普通のナビゲーションプラス物体認識と読み上げがついてると思ってほしい。
普通になんかじゃあその辺でチラシもらったらそれをかざしたら読んじゃう？
読んじゃいますよ。
読んじゃいます。一番役に立つなと思ったのは、先ほどの屋外の看板ですね。要するに自分の周りを取り巻く世界が何なのか、何とかしかと、まあ、正面になんか歯医者さんあるのかとかですね。
そうですね。
もう、ガーっていろんな情報が入り始まるんですね。三次元空間情報がダーって入り始まりますんで。
じゃあこれっていうのは商品名としては、なんて説明するんですか？誘導用なんとかではないんですね。
視覚障害者長いですよ。視覚障害者屋外移動用歩行補助 AI システムですね。
ね、移動用って書いてあったから、移動用のためだけかと思ってたら、そういうふうな書類系なんかもめっちゃお得意ということですね。
あ、そうです
ね。
うん。
これは、体験会とかも、は、ちょこちょこされてい
っています。それでもですね、
はい、
実は武田さん本当いい質問していただいたんですけどレンタルをちょっと始めようとしてますっていうのは最初にこれ定価っていうか、まあ、希望小売で基本的にはオープン価格なんですが一応19万8000円に置いてます。これは
何の枠で申請できる？拡大読書、
読書機の枠を使えるな、
うん、はい、はい、19万8000円にしてますんですけれど、うん、高くてそんな、いっぺんに投資、それも本当に自分にフィットするかもわかんないものに、20万円からのお金を払う方ってのはいないです、はっきり言って。だったらレンタルを、レンタル制度を作りましょう。で、レンタルで1日500円でレンタルしようと。
うん。
頭の中で計算してますよ。
はい。ただし、最低7日間は使ってもらわないと、送料が出ないんですよ。赤字になっちゃうんですよ、送料が。
ああ、送料ね、はいはい。
ですから、7日間は最低単位として、そこからはまあ1日刻みで、8、9、10、11と
か。ああ、そんな感じなんですね。
結構なんですけど、レンタルをすればですね、例えば7日間だったら3500円ってわけですね。まあ、ちょっと消費税かかりますけど、これ以外に。3500円で、とりあえず1週間使ってみれると。
うん、
で、そういう意味ではですね、レンタルでお気に入りいただけたら、購入に走ってみていただく。で、まだ、決まってませんが、日常生活用具みたいな中のカテゴリーとして、AI システムっていうのを作っていただきたいっていうのをすごく強く思ってます。
うん、
今、うちのシステムって、ぴったりはまるとこ全然ないんですよ。
ないんですね。いや特に複合の機能のものはもう全然はまらないんですよ。
全然はまんないんですが、はまれば、まあ、20万円が2万円になるわけですね。
これね、どこかで体験、レンタルという話があったんですけど、
はいはい、
例えば、まあ、日本ライトハウスにはないですけど、どこかにあったりはするんですか？
今置かれている場所はですね、
うん、
まあ、東京の方になっちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。
東京の外苑前の先端技術館には今3台展示されていて。
ああ、そういう感じのところに。
今後の、展示会とかがだんだん増える傾向にあるんですけども、しばらくなかった展示会。揃えは出展していかれる予定でしょうか。
はい、そうです。展示会はあくまで存在を知ってもらう以上は、と、
こんなものがあるんだというの
を。
うん、
触って、はい、ぜひ、
で、
借りてくださいと。
で、で、1週間程度レンタルして見極めてもらってから買っていただくということ、形ですね。
まあ、1週間、もしくは2週間ぐらいレンタルしていただいた方がいいかなとは思いますけれど。機能がいろいろあるんで、一つ一つ試していくと結構な日数かかる。
そうですね。
ちょっとびっくりしました。外歩くだけのためのもの、移動ってついてるからね、外歩く用のものなのかなと。
まあまあまあ、メインがそれなんで、おっしゃいましたけど、はい。
へぇ、パソコンとして使えるというものもちょっと驚きでした。
そうですね。
でもね、そうか。信号の色を言ってくれて、障害物を言ってくれて、お店の、店の名前を読み上げてくれて、店に入ったらメニューも読んでくれて、ちょっとその辺でもらったチラシも読んでもらえたりするという感じのものなんですね。
ちょっと練習はいるけど、使いこなせると、うんと便利になるということですよね。
でもまあ、とにかくね、触ってみたいので、ぜひぜひ大阪いらしてください。
はい、行く予定はいくつかありますんで。
はい、
ニュースかなんかでね。
はい、教えていただければと思います、はいはい、
実物に出会えることを期待しております。
そうですね、
はい、できるだけ出展しますんで、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとう
ということでありがとうございます。
はい、ちょっと面白いものがまた出てきそうだぞ。あ、出てきてるんですね。もうね、出てきたぞというものを今日は紹介していただきました。ダイナーグラスですね。はい、どうもありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ブレイクタイムですけども、
今日おやつがないのよ。あるんだけどね、食べよっかな、チョコレート。
なんだ。
そんなことはさておきですね。ようやく私も iPhone のボタンなしの機種に、乗り移りました。
それは、型番で言うと何になるんですか。
13にしました。私14でもね、まず安かったから。13、14とか言ったら大体10万超えなんですよね、次第が。
そうよね。
そう。だからね、その日も特にね、買うつもりもなくって、まあ、予備知識で、まあ、2時間ぐらい私時間空いてたんでね、ちょっと、
家
で
も行こうかな。暇つぶしに行った。
まあ、そんな感じで行ったらばですよ。
ごめんなさいやな。
行ったらばですよ。はい、まあ、au、私もともと au 使っていて、で、まあ、au のカウンター行って、まあ、そろそろね、私今、8と SE2 と2台持ってるんですけど、さすがに8はねっていう感じになってきたんですよね。
相談に乗るのにもちょっと自分のが、みんなと機種が違いすぎて。
もうだんだんね、もう高齢してるわ、この人とか思ってね、もうしっかりやってくれとか思うぐらいね、ちょっとなかなかやなっていう感じになってきたので、ちょっとね、お店に行ったらばですよ。au から au だからね、まあ乗り換えでもないんだけれどもですね。
はい、
安いプランあんねんね。
ああ、そうなん。
そう、ヨドバシ行ったんですね。で、まあ月717円とかって、14でも1200円とか300円とかでね、まあ 2年24ヶ月契約で、まあその時返してくださいよ。また新しいのにしてねっていう、いわゆるね、サブスクみたいなあれですよね。で、プランもね、新しいプラン見直してもらったら、今より2000円ぐらい安くなるっていうのね。
うわ、大きいな。
そう。そんな新しい機種にして2000円も安くなったら、もう即決でしょ、
うん、うん、またワイン飲みに行けるやん。
そうそうそう、まあ行ったんやけどね、その日。まあそれで私は2時間ぐらいしか時間がなかったわけなんやけども。はい、
うん、
でね、そこのお兄さんの対応の素晴らしいこと。視覚障害者ね、よく利用するんですね。 梅田のヨドバシね、ヨドカメですね。もうあのプランの説明してる時もね、どうします、ちょっと録音しときますとか言って、忘れるでしょとか言って、あーって言って、あのボイスメモを立ち上げてね、あのプランの説明ね、月こうだからこうだからこんなこんなプランになりますっていうのを録音して、ですよ。で、私のね、あのスマホはボイスオーバーが立ち上がってるので、お兄さんに渡すときにね、あ、ボイスオーバー切ろうかなって言ったら、いやーそのままでいいでしょ、使えるので、とか言って。すごいでしょ、
すごいな。
おお、そう、それでまあ新しいね、まあ、13、14でもよかったんけど、私緑色、濃い緑色が欲しかったので13にしたんですけど。
色か、
色でしょうよ。そのね、そうですか、14でね、そのね、紫っぽい青も欲しかったんけどなかったんね。
そうですか。
でね、お店の人もね、13売りたかったみたいし、まあどっちでもええわと。
13、14で機能の差は
まあ、そんなないですって言って、
ほとんどないの。
じゃあどうだろうねまあそんなことで、まあそんなあの設定しても、あの知ってって言ってないんだよ別にね。だから、まあボイスオーバーね、オンオフとかする、できる、パッパッとできるように、背面タップ3回であのボイスオーバーオンオフできるようにしときますねとかね、おおとかね
、
すごいね。
もう要は見えづらい人用の設定に慣れてるってこと。
もう慣れてんの。もうこっち側が考え、そうか、そういう風にしといたらいいんかとか思う間もなく、しときますねとか言って。
ああ。
海王さん。
でそれを今度あれですね、相談に来られたのに知ったかぶりで喋るんでしょ
そうだね、うん、うん。でもあとヨドバシってね、いつもヨドカメってね、いつも思うんですけどね、あそこ、ね、
ちょっと待って、ヨドカメ、その略し方あり
なんだっけ、ヨドバシね、ヨドバシね、ヨドバシって、まあ、梅田のね、駅の最寄りは御堂筋線の駅の改札の真横にあるみたいな感じなんですけど、
はい、
であそこ、あの改札、店の中に入ったらすぐカウンターがあるんですね。
で、そうですね、
そう、店入って、あの今日 au 行きたいんだけどとかね、パソコンの売り場行きたいんだけどって言ったら、売り場からね、迎えに来てくれるんですね。
ああ、そうなの。
そう、ユニクロとか、ユニクロ行きたいんやけどって、ユニクロの人が迎えに来てくれるんですね、カウンターまで。
うーん、
で、まあ買い物するじゃないですか、
はい、
で終わったら、次どこの売り場行きますかって言って、そこまで送ってくれるのね。
もう上級者ですねお店として
そうで、まあこの時も au も、今日はこれで何かありますかって、もう帰りますって言ったら、どこまでですかって、あ、ミドスジェルの方とか言ったら、じゃあそこまで送っていきますとか言って、改札のここまで送ってくる。
おー、おー、ちょっと皆さん一回大阪にお住まいの方とか、大阪に来られる方はちょっと一回体験してみたいですね。
うーん、まあね、本当にあ
っこは、いや私なんかあんな大きなお店で品物いっぱいあるところって、ちょっとなんか尻込みする雰囲気があったんですけど、
ね、売り場がね、なんせ広いからね、地下にも au があり、うん、1階にも au があり、上何階まであるのか知らないけどね、
うん、ね、複合ビルですもんね。
そう、もうパソコンの売り場行くのでもね、あのソニーは奥の方にあって、パナソニーはどこにあってみたいなね、結構広いんですけど、
当然ながら手引きの仕方もちゃんと講習で受けたみたいなやり方ですか、
上手
です
か。上手なんですか。そう、前もね、すごい上手だから、私ユニクロボーイにですよ、
うん、
会社でそういう手引きの講習とかあるのって聞いたのね、
うん、
いや、ちゃんとできてるでしょうかとか言って、え、ないのにこんなにできんのって言って、天才って言っといたわみんなちゃんとできる、すごいね、みんなね、ユニクロボーイもね、アップルボーイもね、au ボーイもね、
ボーイばっかり選んでません
今最後にソニーのおっちゃんって言おうと思ってんけどもう皆さんはね、ちゃんと、はい、されるのですよ。
うん、恐れることなしやな。どんどん行ったら、たくさんの人が行くところはお店の方が対応してきてるんですね。
土の木 ね、私も本当にこれっていうのはユニクロが創生って言ってんのとかね思うでしょ、うん、こうヨドバシで構成って言われてるのって言って聞いたのね、うん、ユニクロボーイに、うん、いやそんなことないですとか言って、そんなことなくてもみんなそれぞれのショップの人がみんなこんなことちゃんとするわけと思って、それもすごいね、
うん、すごい
してくれへんとかあんのかな、
うん、そうですか、うん、それはもう声を大にして言ってあげないと、
ヨドバシ偉いこんな感じでした。桃の節句の季節ですね。
あ、そうですね。
そうですね。桃の歌は何や？いろいろ探しまして、はい、今日は菊池桃子ちゃんにしました。はい。
曲名は Again。
はい。桃の季節。
Keep my
立ち情報です。私ね、この2週間ほどね、もう、涙の。
何が悲しいことがあったんですか？
もう本当にね、
そんな悲しいこと
が。花がどんどん
散っていくし。もうこの季節になったらね、本当涙を流してる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども。
もう本当に
今年。一言やわ、私。
そうなんですか。
そう、私。
まあ、羨ましい、
うん。ちょっと今日はくしゃみが出ました。
私も昔から分かってるので、今年は2月の10日ぐらいから、もう飲み薬を飲み始めまして、それでスッと大丈夫な、クリアする年もあるんですけどね、もう今年いけません。3月の1週目ぐらいからね、もう
今年多いらしいですね、話によると。
いつもの年よりもなんか数倍らしいですね。
うん、
で、皆さんもいろいろやっておられるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まず、マスク。
うん、
もう今日からマスク解禁とかなんかニュース流れてましたけど、
そんなアホなことするかと思ってる方がね、たくさんいらっしゃると思うけどもね。
コロナで外してもいいですけど、花粉、5月の上旬まで絶対マスク。
で、
メガネね、メガネもその横にこうフードがかぶさってるメガネね、それから帽子ね。帽子私できないな。暑いな。あと、すべすべした素材のコート。
ああ、はいはいはい。ふかふかしたのはね、うん、その花粉がまとわりつくからとかいう話ですね。う
ん、外から帰ったら玄関で花粉をはたいて、まず玄関から入りましょうっていうのがね、
はいはい、
ダメなんですね。帰ってから家の中でやってしまうという最悪のパターンをやってますね。
連れ帰ってお家の中でまた撒き散らすという。
そうですね。で、帰ったらうがいをする、手洗いをする、洗顔をする。これは私しますね、今は。もうシーズンだけですけどね。あと、戸、窓をなるべく閉めておく。それはもう。
お天気がいいからって言ってね、窓開けるとね、私も一時ね、花粉症だった時期があるので分かりますけどね。
治ったんですか？
だから言ったじゃないですか、前、私は撲滅しましたよ。
そっかそっか、それも、それ、なんとか情報の、今日のお役立ち情報の目玉ですね、最後に言ってください。
誰も真似する人がいてへんというね。
洗濯物は外に干さない。家の中で干す。こまめに掃除するしてますよ。私も毎週、掃除機かけてねって家の人から言われても、家拭き掃除をしますっていうぐらい。で、あと空気清浄機ね。空気清浄機とか、エアコンでも、ほら、空気清浄機能がついてる。
ありますね。うん、
それもフル活用。プラス、お医者さんにもらった飲み薬。目薬。鼻の何噴霧のタイプ。ぐらいかな。
それは、その対策としては山口さんはめっちゃめちゃしてる方なんですか？みんなさんそれぐらいするの？
どうかな。私もめんどくさがりなんで。
結構重い方ですよね。なんか聞いてると。
うん。普通こんなんしたくないんだけど、ないんですけど、ここに、1、2週間はもうせざるを得ないという感じね。
あ、それぐらいしないともう。
うん。もう目かゆくて、もう目
か、あ、そうですよね。わかるわ。もう目もかゆいし、耳の穴もかゆいし、喉もかゆいし、もうあっちゃこっちゃ全部かゆいんですよね。
う
ん、
そうそう。くしゃみ出始めたら止まらないし。
そうですね。で、頭ぼーっとしてくるし、
うん、
考えることができないし。まあ、
それ年中、それ年中なんですけどね。で、武田さんどうしたんでしたっけ？
私、注射打ったんなんかね。内科で、これピタッと止まりますよっていう注射をね、毎年打ってもらってたんですけどね。
うん。
すっごい効くの。
へぇ
ー。そう。もう血管、こう、体中回ってるのがね、わかるぐらい効くのね。
へぇ
ー。ふーって回ってて、ピタッと止まる。
へぇ
ー。で、それを何年か続けてたらね、ある日ね、倒れました。
倒れました。
吐いて吐いて吐いて吐いて、もう解毒のように
素晴らしくいいお役立ち情報だと思って聞いてたのに倒れるんですか？
1週間ぐらいちょっと寝込んで、
うん、
でそれからね、
ええ、
花粉症なくなったんです。
勇気いるな。
さてやってみよう。
皆さん掃除しましょう。毎日ということですか。うん、まあでもお医者さんにあの相談するのはあるかもしれませんね。
うん、これ
ね、倒れないっていうのに。
いや、そんなこと言われないんだけどね。やっぱりきついので、やっぱりあのお医者さんによってはあんな薬使われませんっていうところもね、結構あるらしいですけどね。
うん、そうなんですか。
う
ん、
そう、結構ね、きついらしい。知らんかったけど。
抗ヒスタミン系の注射なのかな。なのかなっていう感じですけどね。
ピタッと止まりますからね、注射。
まあでも真面目にあの、ドクターに相談するというのはあるでしょうね。
ダメなんです、これもう先生、このままじゃあ私、肌がトパってダメなんですって言ったらいいですね。
そうですか。
はい。
やってみようかな。
はい、ぜひ、ね。
なるほどね、はい。はい。ということで、お役立ちかな一応、はい、体験をお話しました。
はい、皆さん、あと何ヶ月間頑張ってください。
はい、頑張ります。
うん、今日はね、もう全く知らなかったものですけど、ちょっとびっくりしましたね、ダイナグラス。
もう
山口さん体験されたのはもう数年前やっていう話やったけども、
でもまあ基本機能は変わってないですよ。
う
ん、だから、ね、あのいろいろできることは間違いないので、それを上手に使えるかどうかということですよね。
まあ、拡大読書計画でね、申請できたらいいのにね。
読み上げ意外と上手でしたよ、本当に。あのサーバーで読ませてるって言ってましたからね、ちょっと通信にかかっちゃうんですけども、
なるほど、
まあサーバーでやると読み上げ上手ですよね。
なんかあれやな、ちょっと意外なものでびっくりしたのでありました。はい、ね、今はね、みんなね、桜とかね、梅とかで浮かれてるんですけど、山口さんはね、杉を、
杉の花を
世界中からなくせという話をね、なんてことを言ってるんですか、本当に。
本当に、なんか花粉の出ない杉もあるらしいですよ。もう植え替えてくれたら、もうあの、お礼を。
杉一人っ子政策。
新しい杉に植え替えるの。なんか応援したいですね。
杉種から出たりするんやろうかね、大体そもそもね。いらんといえばいらんような気するね。知らんけど。知らんけど。
関西の人ですね。好きなこと言って最後に知らんけどという関西の女の人も多いですけど。
はい。
ということで、はい。
はい。
来週はどうなりそうですか。
来週はどうしようかな。
あ、決まってないのか。
誰に来ていただこうかな、ね、はい、はい、そんなことを考えておりますよ。
はい、ということで来週もお楽しみに。
はい、また来週。今日もありがとうございました。さよなら。
はい、失礼します。